移住企画上越にアイターのコーナーです。今回は上越市本町から車でおよそ1時間大島区の牛ヶ鼻にやってきました。こちらに農家民宿越後大雀庵があります。庵主の仁江川春樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
仁江川さんはミュージシャン、パーカッショニストだそうですね。
そうですね、まあ、現在そのミュージシャンやパーカッションということをメインでしているわけではないんですが、機会があるごとに、活動もさせていただいております。
なんとなんと浜田麻里さんの、
昔はツアードラマーという形で仕事をさせていただいてました。
すごいですね。その後たくさんのご経験をなさったようで、ドラムの技術を生かして新たな道に進まれて、
はい、そうですね、ドラムの仕事を一度辞めてから体とか心に興味を持ちまして、それでいろんな先生、特に海外の先生につきまして、心の相談といいますか心理療法をずっと学んで、今はいろんなところで教えたりとか研修をするようになっています。
その心理療法っていうのは音楽を通じてっていうことなんでしょうか？
音楽も使いますけれども、音楽は必ずなければいけないというものではないんですね。はい、ですから1対1で行う場合もありますし、グループのワークショップのような形で行う場合もありますし、でたまにはそういう楽器を使ってやる場合もあります。はい、
正式には国連 NGO 世界心理療法協議会公認心理療法家でいらっしゃいます。どんな方が来られて施術をなさって、施術後はその方はどのようになられるんでしょうか？
現在東京の方で主に仕事はしてるんですけれども、いろんな方が来られますね。もちろんその社会に適応しにくい方、悩みを相当持ってる方とか、あるいはその拒食症とか、そうやって本当に辛い思いをされてる方もいらっしゃいますし、社会的に成功してるんだけどもっと自分の枠を外したいという方もいらっしゃいますし、様々ですね。はい、
例えばトラウマを取るみたいな。
そうですね、トラウマの方たちの相談も受けまして、そういうところのトラウマを解消するようなセラピーも行っています。はい、
そういう方じゃトラウマ取れるんですか？
徐々にですね。はい、
すごいんですね。
一緒に共同作業でその人のトラウマがどこから来ているのかということを探っていきまして、それで徐々にそこを緩めていくということは、はい、しています。はい、
じゃあその方は例えば何かできなかったことができるようになるとか。
そうですね、例えばトラウマがあったりすると、その感覚がちょっと麻痺したりとか、味がわからなくなったりとか、匂いがわからないという方もいらっしゃるんですが、そういう感覚を取り戻していったりとか、ある時にはこう固まってしまう状況があったとしても、だんだんだんだん動けるようになっていったりとか、そういうことも起きてきます。
どうして上越市大島区に来られたんですか？
もともとさっきお話したように、私の先生たちというのはみんな海外の先生なんですね。ブラジル人、あれアメリカ人、フランス人、イタリア人、スイス人、ドイツ人など、それで、そういう学んだものを日本人に提供するためには、何らか日本人に合わせた形にする必要があるわけですよね。それで私自身がちゃんと日本を知りたいということもありまして、観光地化がなるべくされてない本当里山、日本人にとってのなんか原風景のようなところに自分の身を置いてみたいと思いまして、いろんな場所を探していったんですが、本当にここにご縁ができまして、でここの古民家を見た時にも一目惚れをしまして、あ、ここだなっていうふうにもう直感に思って、直感的に思いまして、それで手に入れた形になります。
素敵なところですね。確かに一目惚れ。はい、
最初長野の信州の方で見てたんですけども、向こうはお蚕さんが結構なりわいになっていまして、そうすると2階が大きくて1階の天井が狭い、でも新潟の方は雪深いせいもあって1階の天井が高かったりとか、柱とかがすごい立派で、ですから本当にもう一目惚れと言いますか、しましたね。
大島区に来られてどのくらいでいらっしゃいますか？
ちょうど10年ぐらいになります。
そんなに？
はい、もう10年ぐらいになります。ただ最初のうちは、今も東京との行き来なんですけれども、最初は本当にもう自分が体験するというかことだけでも満足をしてて、あるいはそれだけじゃなくて海外の先生をお呼びして、それでリトリートといって合宿形式でね、ここでいろんなプログラムを提供して、その時はまだ宿泊業の免許を取ってなかったものですから、地元の財団さんと協力をさせていただいて、それであと泊まりは初夜の A さんであったりとか、はい、を利用させていただいて、行ってはいたんですね。
そうですか。ちょっとお話前後するかもしれませんが、こちらにご縁があったっていうのはもう本当お家きっかけですか？
はい、あの家きっかけです。ですからそれ以前にすごいあの誰かこの辺で知ってる方がいらっしゃったということはないんですね。はい、
そうですか。確かにもう本当素敵なお宅で、入ってきてまず目の前にいろりがあって、で梁天井も素敵で、また来週詳しく伺おうと思いますが、本当に素敵なお宅ですね。
いやもうあの自分が僕が言うのはおかしいんですけれども、ただ私が本当一目惚れをしたっていうのは本当にもう本当に気に入っている。地元のね大工さんとかが来られると、いや今こんな欅ですか、まあ、手に入らないからとかっていうふうに言われるんですよね。はい、だから本当にまあすごいなとは本当思います。
でここ大島区は雪深いですもんね、はい、立派な、ね、もう雪に耐えられるっていう、
いや本当にまあそれだけあの地震もありましたよね、はいはい、でも地震が多少こう建具がね建て付きが悪くなったりとかっていうことはありますけれども、これだけしっかり組んでると、まあ、倒れることはないっていうふうにやっぱり地元のね大工さんも言われるぐらい立派なんだなっていうふうに思います。
大島区の印象はいかがですか？
そうですね、大島区も本当気に入っていますね。他との差別化って言い方はちょっと違うかもしれないんですが、本当にのんびりしていて人も本当優しいですしね、はい、本当に大事にしてくださいますし、あと本当に自然も豊かで、はい、ですから私だけじゃなくて関東の方から来る友人たちに聞いてみても、いやここはすごいいいとこだねって皆さん気に入ってくださるんですよね。はい、だから本当大好きな場所です。
ホタルの里でね、ホタルロード今ずっと通ってきましたが、
はい、ですからやっぱり6月7月の頭ぐらいまでは本当にホタルをね、この辺も飛ぶんですね、この、 あの家の周りもお茶館の周りもホタルが飛んだりとかしますし、はい、冬の時期灯火のカエラもこの辺はね綺麗ですしね、はい、雪ホタルも、はい、
雪ホタル、そうですね。
はい、大島区は雪ボタルって言い方をするので、はい、
いや素敵な表現ですね。あの市外から来られた方にそういう、ね、表現していただけるとすごく嬉しいですね。
あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、他に上越市内大島区以外いろんなところ行かれましたが、もう10年経つと。
そうですね、あのもちろん安塚区であったりとか、例えばその直江津の方とか、それこそ私心理療法やってますけれども、あのこの恐れ多い言い方になってしまうんですが、そのいろいろとこう日本人にとってその心を見ていった時には、私にとってはその親鸞聖人がこう越後にいてその霊性を深めたっていう、まあ、鈴木大拙さんっていうね仏教学者の方が言われたように、でその親鸞聖人のこう語ってることであったりとかがすごい参考になるんですね。はい、その西洋から持ってきた心理療法なんですけども、日本人に適応させるためにはすごいヒントをたくさんいただいている感じなんです。ですからあの五地国分寺であったりとか小田ヶ浜とか小田神社とか、あの辺もよく行ったりします。はい、
悪人症季節とかですけど。
そうですね、はい、まあ、それだけ罪の意識を、まあ、意識化するっていうんですかね。だからそういうのは素晴らしいなと思いますし、ちょっと専門的になっちゃうかもしれないんですが、その自分の心を見ていくことっていうのは気づきが大事なんですよね。はい、気づくこと、最近であればマインドフルネスっていう言い方をしますけれども、いかに自分の状態に気づいていくか、はい、だから見ないものに蓋をするんではなくて、あ、自分にはこんな部分もあるんだなっていうふうに、まあ、ただ客観的に見ていくことが大事なんですが、親鸞聖人は自分のそういう闇の部分をずっと掘り下げていった方だと僕は捉えていまして、そういう意味では本当にあの参考にさせていただいていると言いますか、それもこの、ね、上越に引っ越してきてから本当にそれがよく知ったのでますます気に入ったんですが、ですから大島区以外でもそうやって直江津の方に行ったりとかもします。
脳科学でいうところのメタ認知ってやつですかね、自分を。
あ、そうですね、あのメタ認知ですね、はい、はい、
近々なんですが、はい、交流の夕べということで、はい、コンサートを考えだそうですね。
はい、コンサート11月25日に高田の方で、はい、開催いたします。
東京から素敵な女性が来られるんですね。
美咲純子さんといって本当に東京で、まあ、あの活動されている方なんですが、全国いろんなところに行って舞台をされたりとか、ご自身のライフワークの一人語りということをされている方なんですね。
綺麗な方ですね。1992年東京着物の女王に選出された方で、 国立音楽大学を卒業してらっしゃるんですね。主に語り、ピアノ、演技、歌、一人語りもっていう方なんですね。
はい、普通の朗読とかになります。ただ本読むだけとかになりますよね。そうではなくて、朗読もするし、その中に出てくる登場人物の演技が入ってきたりとか、あるいはそこにピアノを弾いたり歌も入ってくるという、それを全部一人でやるっていうのが、本当に珍しいことなんですが、
そんな三崎純子さんと、あと地元の尺八演奏家の方、橋本翔山さん、
はい、橋本先生にもお越しいただきます。
そして新川さんも一緒に。
そうですね。で、私も太鼓も叩くんですが、メインは三崎さん、そして橋本さんに演奏していただいて、私もやりますけれども、つなぎ役といいますか、はい、そういうような、立場になるとは思います。
3人のコラボレーションということで、11月25日日曜日、会場は高田町角交流館1階ホール本町3丁目です。会場は午後6時、開演は6時半、料金は2000円。会場は高田町角交流館本町3丁目です。元の大志銀行のところになります。お問い合わせ、お申し込みは越後大寂庵。チケットはお取り置き可能ですか？
はい、大丈夫です。定員に満たなければ大丈夫ですので、はい、お願いいたします。
越後大寂庵、025-594-7550 025-594-7550番までどうぞ。もしくはですね、メールはすべて小文字で info@innersilence.jp info@innersilence.jp FMJ のホームページ、ブログにも書いておきます。今日のこの時間は農家民宿越後大寂庵庵主の新川春樹さんにお話を伺いました。新川さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また来週のこの時間もお話を伺います。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。変わることは教えてやろう。飲めない酒は進む。